네, 장관님 바쁘신 가운데 이렇게 저희 부요회의를 위해서 시간을 내주셔서 감사합니다. 이 시간에는 북한에 의한 일본인 납치 문제와 관련해서 몇 가지 여쭤보도록 하겠습니다. 네, 먼저 현재까지 일본 정부가 파악하고 있는 북한에 의한 일본인 납치 피해자의 규모는 어느 정도가 됩니까?
今、日本政府が認定をしている、これは法律に基づいてますけれども、拉致被害者の方は17名でありまして、このうち5名の方は日本に帰国をされているわけであります。これに加えて警察で拉致の可能性を排除できないという事案として、現時点で883名おられまして、現在捜査、調査を続行しております。まあ、こうした状況を踏まえて、2014年のに出された COI の報告書では少なくとも100名の日本人が北朝鮮に拉致された可能性があるというふうに指摘をされているわけであります。
ね、그러면이들의송환을위해서일본정부가펴고있는노력을설명해주시겠습니까？
今の我々としてはですね、すべての拉致被害者の方々。したがって今申し上げた認定をされているかされてないかにもかかわらずですね、北朝鮮には日本人が拉致を多くの方が拉致をされている、まあ、そういう前提に立ちまして、北朝鮮に対してですね、この拉致被害者の一日も早い帰国これをまず強く要請をしその実現に向けてですね今全力で取り組んでいるところであります。
아그런데지난2014년5월일본정부와북한당국은납치피해자의전면재조사에합의를했었습니다그이후지금까지진척상황을설명해주시겠습니까
まあ残念ながらですねそれから2年以上経ったところでありますけれども一人のですね拉致被害者の方の帰国はもとより帰国に向けての道筋も見えない全く遺憾な我々にとって痛恨の極みというこういう思いであります。で今年そうした北朝鮮当局はこの合意いわゆるストックホルム合意と申しますけれどもこれに基づいて特別調査委員会を立ち上げてそしてそれに基づく調査をしそれを報告するということになっているわけでありますけれどもそういったことに対しては一切そうした報告が行われていないというのが今の状況であります。それにそれでですねさらにそうした対応しないばかりか拉致問題に対して対応しないばかりか北朝鮮は核実験や弾道ミサイルの発射を行ったわけでありましてこれに対して今年の2月日本は独自の北朝鮮の制裁措置を行ったわけであります。でこれに対して日本側のこうした対応に対して北朝鮮は日本側からストックホルム合意の破棄を公言したに等しいんだということを一方的に主張してこの日本全ての日本人に関する包括的な調査を全面中止し特別調査委員会の解体ということを宣言をしたわけであります。でただ我々はですねこうした北朝鮮の主張は全く受け入れることはできないということを北京の大使館ルートを通じて極めて遺憾であるという形で伝え厳重に抗議をしたところであります。また加えて我が国としてこのストックホルム合意は放棄をする考えはないわけでありましてむしろこのストックホルム合意に基づいて一日も早くですね全ての拉致被害者を帰国させるべきだということを要求したところであります。またさらにここでですね北朝鮮の核開発弾道ミサイルの発射が続いたわけでありまして先月国連安保理が北朝鮮に対する厳しい内容をの安保理決議を採択してまた日本もですね韓国とそしてアメリカと協調して新たな独自措置を、まあ、講じたわけでありまして、まあ、こうした挑発行為に関しては北朝鮮の挑発行為に関しては断固たる対応を示して一方でこの拉致問題はですねやはり日本政府の責任でしっかり取り組んでいかなければ解決しえない問題であります。したがって我々としてはですね対話と圧力と行動対行動の原則の下でこうした一連の我が国及び国際社会こうした圧力これをてことしながらですねしかし同時に対話を通じて すべての北朝鮮のですにいる拉致被害者の方々のですね、一日も早い帰国の実現に向けてですね、あらゆる方策を駆使していきたいと考えています。
네、일본정부는해마다 UN 인권 이사회에서 북한 인권 결의안의 초안 작성 과정에서부터 참여를 해서 결의안이 통과되는데 중요한 역할을 하고 있습니다. 북한 인권 문제에 대한 일본 정부의 문제의식은 무엇입니까?
先ほどもちょっと申し上げましたが、2014年3月の COI 報告書という中でですね、日本を含む諸各国の国民のが拉致を被害に遭っているということが詳細に報告をされ、また拉致及び強制執行、人道に対する犯罪だということを明記をしたわけであります。この北朝鮮によるその拉致という問題は、国の主権、また国民の生命と安全、これに関わる重大な問題でありますし、同時に拉致された方々の将来を、またご家族との大事な絆を断ち切るという意味で、人権上もですね、人道上も許し難い問題であります。まさにこの基本的人権に関わるという問題でありまして、この基本的人権の尊重というのは国連憲章や世界人権宣言においても明記をされている、人類共通の価値と言っていいだろうと思いますし、したがって、国際社会はですね、これをしっかりと擁護していくということが大事であります。そういう意味で我が国のみならず EU ともですね、共同して北朝鮮の人権状況に関する決議というのを国連人権理事会とか、国連総会にご質問のように提出をさせてきているわけでありますし、今年もですね、すでに3月には国連人権理事会で9年連続の決議の採択、そしていよいよこの11月には国連総会の第3委員会において12年連続でコンセンサス選択採択をされて、総会での決議というのを今目指しているところであります。またすでにこれは昨日ということなんでしょうか、安全保障理事会において3年連続でこの拉致問題を含めて北朝鮮の状況について討議が行われたわけであります。またすでに拉致のご家族の方もですね、拉致が発生して40年近い年月が経っているものもございます。それだけそれぞれ被害者の方も高齢者の方々も高齢化をしているわけであります。もはや一刻の猶予も許さないと、そういったご家族の皆さん方のですね、思いをしっかりと共有しながら、そして先ほど申し上げたように国連や国際社会としっかりとですね、連携を取って対応していきたいと思っております。
말씀하신대로 UN 총회는지금까지12차례걸쳐서북한인권결의안을채택했습니다더욱이최근3년의결의안은 UN 안전보장이사회에북한인권문제의책임자를국제형사재판소 ICC 에회부하도록요청하는내용이또포함되어있습니다이문제에대해서장관님은어떤견해를갖고계십니까
すでに国連総第3委員会で採決された北朝鮮状況決議の中には安保理に対して北朝鮮の事態の ICC への付託の検討などを通じて適切な行動を取ることを促しているわけであります。北朝鮮の人道に対するこうした犯罪についての責任追及という意味においてこの安保理による ICC への付託というのは一つのですね、強力な措置だというふうに私も認識はしております。しかし現実問題、今の安全保障理事会のにおいては5常任理事国を含む9理事国の賛成がないと ICC への付託はできないわけでありますけれども、そうしたことは決して容易な状況にはないというふうに認識をしております。そうしたことを踏まえて本年の9月に人権理事会の決議に基づいて北朝鮮による人権侵害の説明責任の問題に取り組む専門家グループが指名をされ、来年3月には報告書が提出をされるということであります。 まあ、我々としては北朝鮮人権状況特別報告者、また今申し上げた専門家グループがこうした北朝鮮の人権侵害に対する責任追及を効果的に行うメカニズム、これを見出していただけるように、そしてそれが北朝鮮の人権状況の改善につながっていけるように最大限の協力を我々としても行っていきたいと思いますし、そうした意向は先般来日された時にもお伝えしたところであります。ただ大事なことはですね、 ICC への付託についてもですね、一連の責任追及等についてもですね、それ付託やそうしたこと自体が決して目的ではありません。あくまでも北朝鮮がしっかりとこうした人権状況を改善しろという国際社会の声に耳を傾けて、そして拉致被害者の帰国を含めた人権状況の改善に具体的な行動を取るよう促すための手段であるということであります。まあ、いずれにしても北朝鮮の指導者がですね、こうした拉致核ミサイルといった諸懸案の解決に誠実に対応し、平和と安平の道を歩んでいける、そういう判断をですね、しっかりと迫っていきたい。
ね、장관께서는북한의인권유린문제와또일본인납치문제어떤연관성이있다고보십니까？
北朝鮮におけるもちろん北朝鮮の人々に対する人権の侵害ということと、それから今拉致をされている方々は実際北朝鮮におられるわけであります。まあ、そういった意味で今回の国連決議のにおいても、これまで全文だったものが主文において北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対して深い懸念が表明をされているわけであります。したがってそこにいる北朝鮮にいる人々というのはもともと北朝鮮の方々に加えてですね、日本をはじめ各国からですね拉致された方々も当然含まれるものであります。
끝으로북한에의한일본인납치문제를해결하기위해앞으로일본정부의정책방향에대해서말씀해주시기바랍니다。
もうこれはですね、総理も常に、安倍総理もですね、この拉致問題はこの安倍内閣の最重要課題である、そして最優先で取り組んでいくという強い決意を示しておられるわけでありますし、これはまた同時に今回国連の決議に加えて独自制裁を日本としても実施をしたわけでありますけれども、その時にもですね、また再びですね、家族と拉致された被害者が家族と抱き合い、お互い抱き合える日が来るまでですね、私の使命は終わらないんだということをおっしゃられるなどですね、強い決意を明らかにされておられます。まあ、そして総理の指示をしっかり受けながらですね、私も先ほど申し上げたやっぱり高齢化が進む中でもう一日も待つことができないというご家族の切迫感というものをしっかり共有しながらですね、対話と圧力、行動対行動というこれはもう基本原則でありますけれども、これを貫きながら一連のこの国際社会あるいは各国の圧力、こういったものをテコにしながらもですね、そこに一日も早い拉致被害者の方々の帰国に向ける道筋をですね、見出していく、そしてその中でそれを実現していく、それに向けてですね、あらゆる方策やあらゆる努力を講じていきたいと思っています。
ね、말씀감사합니다。
ありがとうございます。